にちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日ですね、人生がもっともっと豊かになる理想のプロフィールを作ろうっていうお話です。でやっぱり今ここにいる自分を見てあげよう、気づいてあげよう、集中してみようっていうことって大切だったりするんですよね。ただ私たちはきっと明日が来ると信じて何かを思います。こうあったらいいな、こうありたいな、こんな風な人生を送ってみたいな、チャレンジしたいなっていう風に前をやっぱり向きたい生き物なんですよね。だからこそ未来のこと考えるって私は悪いことじゃないって思ってます。未来から逆算して今を考えるっていうことの方が私はある意味しっくりくるタイプなんですね。で今日の話はですね、私の理想のプロフィールっていうタイトルのブログがあって、でこのブログがですね、ヨガの日ファミリーであり私の手相家養成講座の卒業生になっていくんですけど、その方が書かれたものがあってめちゃくちゃいいなと思ったので、ちょっと許可を取ってシェアさせていただきます。とても素敵なので早速読ませていただきますね。富森千尋さんっていう方が書かれた私の理想のプロフィールっていうブログです。今日はなりたい自分のプロフィールを書いてみるというお話です。あなたは自分のプロフィールを書いてみてくださいと言われてたくさん書けますか？今まで何十年か生きてきて自分について語る機会はなかなかないかもしれませんが、いざ書いてみようとしてもなんだか書くことが全然ないという人もいるかもしれません。という私も書こうとしても出身地、学歴、職歴というようにちっとも書くことができませんでした。もちろんプロフィールがたくさん書ければすごいとか、書くことが少ない人は人生経験が少ないのではとか、そんな話ではなくて、もし今からそのプロフィールに付け足していくとしたら、こうありたい自分がするだろうということを付け足せるようにしていくことで、なりたい自分に近づくことができるのではないかなというお話です。あなたのなりたい自分、ありたい姿はどんなものでしょうか？その自分だったら今のプロフィールにどんなことを付け加えて書くと思いますか？また自分を全く知らない相手に対して私はこういう人間ですと伝えるとしたら、自分はどんな人だと思ってほしいですか？それは人によって全く違ってくるので正解はもちろんありません。例えば私は会社員として着実に毎日仕事に励み、自分と家族のためにお給料を稼いでいますという人もいれば、私は会社員として働く一方、自分がやりたい仕事を副業として行い充実した日々を過ごしていますという人もいます。私は会社員として働いていますが、ほどほどに働いてプライベートでは自分の幸せも家族の幸せも両立するように考えています。家族に協力してもらい、肩の力を抜いて家事も育児もやっています。今言ったそれぞれが家族についての自分を書く人もいると思います。他にも誰かを笑顔にする活動をしています。出会ったりボランティアで地域貢献しています。や経済的自立をして好きなことをして生きていくのが目標です。年2回は海外旅行に行くようにしています。健康的な生活ができるように食べるものには特に気をつけています。でも何でも大丈夫です。今はできていないこともあるかもしれないですし、そんな自分になれるのかなと思うことでもいいと思います。大事なことは、なりたい自分、こうありたい自分をしっかりイメージすることと、その自分になるためには、今何ができるのかなと考えてみることです。できれば分かりやすいワンフレーズだったり、自分のキャッチコピーとして覚えやすいものがあれば、そうだった、なりたい自分はこれだったと思い出しやすいかもしれないですね。今の自分からほど遠いなと思う自分のプロフィールができるかもしれません。でもその理想の自分を思い描くところがまずスタート地点です。ゴールとする理想の自分が見えていなければどこへ向かったらいいかわからないですよね。 ゴールが一つ決められたら、今の自分から理想の自分へ向かうための道筋や方法、情報が少しずつ見つかっていくかもしれませんよ。ぜひ一度こんな自分になりたいというプロフィールを考えてみてください。というブログでした。めっちゃ素敵だと思ってシェアさせていただきました。でよくですね、そのなりたい自分をイメージしていきましょうとか、未来の自分を先に設定してしまって、そうありたい自分に向かって今日行きましょうということを私もシェアさせていただいたりもしますし、いろんな本に書いてると思うんですよね。でもこの理想のプロフィールってすごく面白いなと思って、まあ、書く作業だったりもしますし、言葉化していく作業なんですよね。でこれって自分の中で本音が出てきやすいなって思ったんですよ。例えば今メインの本業が会社員としてお仕事をしていて、で家に帰ったら育児もしています。でも本当家事と育児と仕事だけでもう一日が一瞬で終わって泥のように寝てます。でまた朝が始まって、平日5日間は一瞬で終わって、土日もそこまでパワフルに動けませんっていう人だったとしても、自分のプロフィールなんだかんだこれ悪くないんじゃないかって思うことができるはずなんですよね。私こうやって元気に、そして家族も元気にこうやって過ごせているじゃんとか、こんだけ忙しいけど土日もそこまでパフォーマンスよく過ごせてないし、遠出するっていうことできてないけど、日曜日の夜に世界の果てまで行ってきをみんなで見て笑って月曜日を迎えられる、これだけでもいいじゃん、やっぱ私のプロフィールこれでちょうどいいかもしれないって思える人もいるんじゃないかなって思うんですよね。で逆に自分の本当はこれがしたいっていうことに気づくこともできると思います。このままじゃ嫌だとか、このプロフィールのまま自分が死んでいくのはちょっとごめんだって思う方もいらっしゃると思います。こうやって言葉化していくことによって自分の本音が見えてくると思うので、ぜひともやっていただきたいと思いましたし、私もやろうって思いました。でちょっと余談なんですけど、私はですねヨガのインストラクターなりたての時に、ヨガのインストラクターデビューしたてですみたいな書き方のプロフィールを1回書いたことがあったんですよね。でこれは自分でも客観視してすぐにやめたんですけど、なんでそうやって書きたかったかって思ったかというと、私のプロフィール、まあ、この私のプロフィールっていうので、ヨガの指導者資格を取って、まあ、3ヶ月ぐらいの人で、インストラクターとしてはまだまだ未熟なんですけど、こんな私でよかったらレッスン受けに来てくださいねっていう甘えが入ってたんですよね。だからこそデビューしたてですとか、インストラクター歴がなんと3ヶ月のこんな未熟な私ですってみたいな形のをプロフィールに書いておいた方が、それが自分のシールドになる、バリアになるって思ったんでしょうね。だから書いてたんですけど、それだと一向に成長しないです。自分が決断してないからなんですね。私はもうプロとしてやっていくっていう決断ができていなかったから、そうやって甘えが生じて、こんな私でよかったらとか、ミスしたらミスしたでごめんなさいみたいな、そんな甘えが入っている状況だったんですよね。まあでもすぐやめましたよ。自分で気づいて、あこれじゃダメだって気づいてやめました。だってお客さんに失礼ですよね。こんな私でよかったらっていうのよりかは、お客さんからしたらやっぱり自分のお客さんの時間を提供してもらうわけだからこそ、私も全力でやった方がいいっていうことに気づいて、そのプロフィール見習い中とかデビューしたてですっていうのはすぐにやめました。他にも加えるっていうこともやったことがあるんですよね。例えば、私はですね、去年一昨年の年末ぐらいから手相家としてのお仕事がもう急に入ってくるようになって、あ私もこれすごく好きだから続けていこうって思った仕事の一つなんですよね。でその時も、手相家っていう名乗ることを私あんまりしてなかったんですよ。ずっとそういうことやってなくて、ヨガの日インストラクターくらいの肩書きしか付け加えてなかったんですけど、あやっぱり私これ楽しいなってって思い始めた瞬間、自分で手相家っていう肩書きを加えるようにしたんですね。でそしたらもっともっと自分のそのやっていることに自信が持てて、やっていることが大好きになって、やっている仕事がもう依頼が増えたっていうことなんですよね。自分のプロフィールって自分が決めていることってあると思います。これやりたくないって思ったらやらないし、やりたいって思ったら加えるし、そんな感じですよね。で履歴書ってなると、どこで生まれたからどこの学校出て、で自分の意思で受けた大学もこういうところ出て、でどこで就職してっていうことやってきたと思います。それが大事になってくるのは本当に何でしょうね、どこで大事になるかっていうのがわからないくらいのものかなって最近になって思います。 ブッダさんも言ってましたよ。どこで生まれたかではなくて、どう生きるかが大事だっていうこと。こっちの方が本当大切ですよね。私たちはすっごいいい時代を生きています。令和の時代、この令和の時代、すっごいいい時代だと思いません？江戸時代だったら商人の子供だったら商人ですよ。農家だったら農家ですよ。そうやって生まれた瞬間から自分がやることとか、おおよその自分の人生像って決まってたわけなんですよね。まあ18歳ぐらいで嫁行こうかしらみたいな人もいたわけで、そうやって自分の人生ってある程度もう先が見えていた。その中で周りの人たちと近所の人たちとお祭りやったり、宴をやったり、お祝いやったり、一緒にお葬式やったりっていうのをしてきたわけなんですよね。でも今の現代って、どこで生まれたかとか、どの大学出たかよりも、どんな考えを持っていて何がしたいかとか、どう生きているかとか、どんな風に困難と寄り添って生きているのかとか、そっちの方がめちゃくちゃ大事というか、その人に合った人がついてくる、そんな時代がやってきましたよね。ありがたいなって思います。こんなにも自由に自分の人生を設計していい時代がやってきてるんですよ。江戸時代以前の人たちが見たら、多分もうよだれ出しながら羨ましいって言うと思いますよ。本当は戦いもしたくないし、人殺しなんてしたくないのにって言ってても、武家に生まれたら武士になる予定として教育されますよ。そうやって自分の人生がある程度決まっているっていう時代じゃないのに、なんで自分の人生そうやって無理だって決めてんだろうっていうのは、自分が勝手に決めてんですよ。自分のプロフィールを書くときにも、私こうなりたいんだよな本当はっていうプロフィールを書いていったとしても、やっぱ無理な気がするとか、いや私にはできっこないかもとか、いやまだ早いんじゃないっていう、この批判誰がすんのさって、自分ですよね。自分しか自分のこと批判してないんですよ。誰にも言っていないそのことを誰かが批判するなんて、自分の想像だけなんですよね。やってから決めちゃいましょう。今回のこのシェアさせていただきました、私の理想のプロフィールっていうの、この音声の概要欄に載せておりますので、ぜひともチェックしてくださいね。で、富森千尋さんはですね、私よりも多分占いっていうものが使える方で、マヤ歴っていう、その人生トータルの自分どういう人間かっていうのも見ることができる方だったり、あと私は全然詳しくないんですけど、タロットっていうのも詳しかったりもします。それと交えて私のところで手相を学んでいただいた方なんですよね。ね、すでにいろんな方の鑑定を今進めていただいております。人を喜ばせる、とってもとっても優しくって素敵な方なので、ぜひとも興味ある方は千尋さんのところに遊びに行っていただきたいなと思っております。そして最後にお知らせをさせてください。今回ブログを紹介させていただきました富森千尋さんも、私の講座で学んでくださった方なんですよね。本当ありがたいことになんですよ。私の方が学ばせていただくことって日々多くって、私が開催しているのはウェルビングパーミストっていう、幸福学×手相学×コーチングっていうものを使って、仕事にしていきたい方向けの講座をご用意させていただいております。で、11月12月が私がちょっともう予定がカツカツすぎてもう講座も進めたいし、マンツーマンレッスンも進めたいんですけど、ちょっともう今限界が来ちゃっても良くないなって思ってますので、募集受付はセーブさせていただいております。また来年の1月から募集もスタートさせていただこうかなって考えているんですが、来年1月からは価格が変更となります。そう、今年度価格っていう表記をさせていただいていたので、もう今年中に講座の動画とかを学び始めたいなっていう方で、マンツーマンレッスンは年明けで OK ですっていう方につきましては、今年度の価格、そして今年度のプレゼント内容、サービス内容でご用意させていただきたいと考えておりますので、ぜひともチェックしていただけましたら嬉しいです。手相って本当面白くって、私は本当占いオタクでは全然ないんですけど、手相に人生救われました。ちょっと先の未来が自分で読み解けたり、だから私はうまくいかないんだとか、だから私はこういう仕事が好きなんだっていうことも自分で理解するようになっていきます。 なんかホッとするんですよね。未来が分かんないだけですごく辛くなってた人間なので、ちょっと先の未来とか、私のこの天命とか使命とか資質とかそういうものが自分で読み解けるだけでも私の中で気休めになりました。でそうやって誰かの生きるを楽にするっていうことを提供したいって思ってる方に来ていただきたいと思ってますので、お気軽にご連絡くださいね。では最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。